魚の会。
はい、お魚コーディネーターの長崎ゆきです。皆さん今日もお入りいただきありがとうございます。今日なんですけど、北海道の鮭ですねに関する、事柄をお送りしていきます。ですね、今北海道の別海町にいて、まあこの道東地域も結構鮭漁盛んなんですけど、昨年空前の、ね、大不漁ということで、ですね、今年はさらに悪いんじゃないかということが予想されてるんですけど、まあそれがなんでなのかっていうことを、まあいろいろな観点からですね、まあいろんな方のお話聞きまして、もちろんなんかちゃんとした理由っていうのは、多分いろいろ複合的だったりとか、なんですかね、ちゃんと調査する必要があるんですけど、まあこういうことが言われているよというところで、まあ、結構新しい情報というか、私的に、ちょっと新しい情報とかもあったので、ちょっとそれらについてお届けする中で、この鮭今後どうなるのかみたいなところを考えてみたいと思います。はい。この音声コンテンツでは、魚と食の楽しい教養をゆるくお届けしておりますので、そういった話題、興味がある方はぜひフォローください。また今日は、鮭の話題ですので、鮭が好きな方はぜひグッドボタンいただけたらと思います。あ、そうだ。ちなみに今日お話しするのは、北海道の秋鮭とかね、で、取られている、いわゆる白鮭、まあ、標準和名鮭のお話なんですけど、巷で流通上鮭と呼ばれる魚で言うと、まあ、最近はやっぱ銀鮭が多いんですかね。チリ産の銀鮭、スーパーとかでも切り身で売られている、銀鮭とか、あと紅鮭、ロシア産の天然の紅鮭とか、あと、そんなところか。まあ、そういうなんか、こう、鮭科の魚の、総称を鮭っていうことが、結構多いと思うんですけど、今日お話しするのは昔から日本人が食べてきた、いわゆる白鮭と言われる、魚のお話です。で、北海道はこの、ね、白鮭の漁獲が盛んで、で秋口にこう川に戻ってくる鮭をですね、定置網とかで取って、それを、まあ、秋鮭として販売することが、まあ、多いわけですけれども、まあそうですね、日本でいうとこれまでだと三陸とか、まあうちの新潟県とかでも村上市とかすごい有名な、ね、鮭のブランドとして有名な土地柄ですけど、まあ各地で取れてたわけですよ。で今この各地で取れてる鮭が本当に空前の不漁になっていてですね、で、まず一つその原因として、独立行政法人水産研究教育機構が出している、その調査の結果によると、その海の、餌ですね、この鮭って皆さんもご存知だと思いますけど、川で生まれて海にこう出ていくわけですけど、海に出ていった時に、その北海道沖にいるそのプランクトン、出ていった時に食べる餌となるプランクトンが、この温暖化の影響で減っているという、調査結果が、報告されています。で、まあ、そういったところも一つの、原因になってくるんだろうとは思うんですけれども、いろいろとですね、要因としては考えられていて、で少し前に言われていたのは、やっぱ川からこう出てきた鮭がですね、まだこの沿岸にいるときに、他の魚に今捕食されてしまっているんではないかという話が、言われています。でこれが少し前だと、まあ、今ちょっと数減ったんであれですけど、サバですね、サバが、北海道沖すごく増えた時があって、その川から下ってきてこれから海を旅立とうとしている鮭の稚魚ですね、サバたちすごい数いますので、バクバク食べてしまうということが、一つ原因として、言われていた時が、ありました。ただ今そのサバは減ってですね、じゃあそれで良くなったのかっていうと、今度増えてきてるのは例えばブリであったりとか、まあ、ブリはもうここ10年ほど、北海道増えてますけど、ブリであるとか、あと最近マグロですね。マグロが、すごく増えていて、 ブリとかマグロってもうサバの日じゃないぐらいにでかいわけですよ。だから、こう、そういった小魚食べるのは本当、こう、まあ、一匹あたりの、食べる量も多いでしょうし、口も大きいですからね、たくさん食べるというところで、それらに、まあ、捕食されてしまっているのではないかという説も、まあ、あったりとか、しています。で、非常に、まあ、ブリはね、どちらかというと環境変動で、やっぱり、こう、北海道の海が暖かくなってしまったので、もともと南の魚だったブリが、こうやってきてっていうところがあるところがあるんですけども、マグロに関しては、ここ近年、国の資源管理、かなり厳重にやっているところがあって、その、もともとの漁獲圧が、まあ、低下したので、より増える、速度が速くなっているというところで、まあ、増えているところも、言われています。だから、非常に難しいのが、マグロをね、守ろうとすると、逆に他の魚が捕食されて守れない場合があるっていうことも考えられるっていうところは、非常に難しいところじゃないかなと思います。で、このマグロを守るっていう考え方は、どちらかというと、利用魚種が少ない欧米の考え方で、日本ってまあ、常に今の話の中でもだいぶいろんな魚出てきましたけど、マグロも食べれば鮭も食べるっていうところが、その日本の漁業なり漁食文化なんですよね。だから何か一つの魚だけ使うんであれば、じゃあマグロ守ろうってやってマグロ守ればいいんですけど、マグロ守った結果鮭が減るみたいなことになると、それはそれであんまり良くないわけですよね。だからそういったやり方もちょっと考えないといけない部分が、まあ、あるんじゃないかなというのが、言えるところです。で、それからですね、全く違う視点で言うと、まあ、私もちょっと今回、そういった、話を初めて聞いたんですけど、鮭って、北海道の鮭って資源管理型漁業が、まあ、進められて、昔から進められていて、で、放流するんですね、稚魚を。鮭、こう、川に登った鮭から卵取って、で、それをこう人工孵化させて放流するんですよ。で、やっぱりその稚魚の間の生き残る確率っていうのは、こうそんなに高くないので、そこをまあ人の手を入れて確実に生き残らさせてあげて、で、まあ海へ返すということをやってるんですね。なので、まず、この鮭が減った原因について、なんか取りすぎだっていう人はあんまりいないんですよ。今の話でわかりますよね。つまり、放流して、放流する数とかが管理されているので、じゃあどれぐらいの稚魚が、こう、海に、入っていったかっていうのは、まあ、計算が立つわけですよね。だから、なんか、魚を取りすぎて、子供を産もうとしている魚を取って子供が残せてないんじゃないかっていう、ことはなくて、子供はその人工孵化によって数管理されて残せてるわけですよ。で、まあ、そういう点はいいんですけれども、じゃあその子供たちってどういう子供たちなのかというと、まあ人工孵化させてますから、例えばどこかの地域が足らないとなったら、どこかの地域の鮭を持ってきたりとか、あと、まあ本来自然なら生き残れないであろう鮭たちとかも、まあ生き残って出ていくわけですよね。そうすると、その土地に適応した鮭っていうのが、まあ自然界であれば、その土地の環境に適応した鮭っていうのが、こう自然界に出ていって、当然、その環境に適応して生き残りやすくなってるわけですよ。例えば、まあさっきの話だと、なんか、出てったら、海に出ていったら、鮭とか、鮭じゃない、出ていったらサバとかマグロとかブリとかがいて、捕食されやすいっていう環境があったとすると、その捕食されてしまう鮭っていうのは、当然淘汰されるわけですけど、何らかの理由でその捕食を避けられる鮭っていうのは生き残っていくわけですよね。まあそういうふうにして、こう、遺伝子の中に、なんかその生き残りやすい要、その環境で生き残りやすい要因のこのものっていうのが、こう、受け継がれていくわけですけども、ただこれを人の手でいろいろこう、例えばどこかの鮭を持ってきたりだとか、一定の鮭だけのこう遺伝子だけが多くこう残ったりとかすると、そういう環境に適応していられる、できる遺伝子っていうのも、こう少なくなってしまうというところで、なんかそんなような、ところが原因なんじゃないかっていう、ことも言われていたり、します。で、なので、この鮭の放流事業っていうのも、その環境ですね、その、例えば川に適応したちゃんと、まあ、鮭をね、残すっていうこととかも、 まあ、大事なんじゃないかってところもありますし、でもそれって結局なんか自然の中で生まれた子たちが、やっぱり最も適応されていくから自然の中で生き残っていくわけですよね。だからなんかそういった元々の形になんか戻す方がいいんじゃないかみたいな意見もあったりとかしてですね。で、結構この辺は、この鮭が本当空前の不良となってる今、いろんな議論があるそうです。はい。という感じで、お時間も来ましたが、本当この、そういうふうに考えると、まあ、直接の原因はその水金気候が出しているように、温暖化で餌がいなくなっているところがあるのかもしれないですけれども、この鮭が今空前の不良となっている理由としては本当さまざまな、理由が、あるというところが、分かるんじゃないかなと思います。もちろんなんか今言ったのは水権機構が言ってるところについてはちゃんと調査もされてるところはあるんですけど、後の2つの話っていうのは、その、まあ、地元にいる、漁師さんとか研究者とかの方の、その、まあ、ある種の仮説でもあるので、まあ、実際そうなのかっていうのは検証しないといけないところではあるんですけども、ただ少なくとも、まあ、いろんな要因が重なってるっていうところは言えるんじゃないかなというのは、あるんじゃないかなと思います。はい。ということでですね、いかがでしたでしょうか。今日は結構込み入った話を、したと思います。ちょっとね、この鮭、これから秋の時期になって、もっと秋鮭漁も始まってきてて、始まってきててっていうか、その網が張られたりとかね、してるんですよ。で、これから鮭の季節になってきますので、まあ、ちょっとね、こう鮭のことも考えながら、食べたりすると、良いかと思います。はい。この音声コンテンツは魚と食の楽しい今日をこんな感じでゆるくお届けしております。興味ある方ぜひフォローください。また今日の内容良かった方、ぜひグッドボタンいただけたらと思います。私の著書、魚ビジネス、寿司ビジネス、最強の寿司ビジネスなど、好評発売中ですので、ぜひお手に取ってみてください。魚と食に関するコンテンツ制作やコンサルティング、講演などお仕事のご用命ありましたら、魚の会のホームページのお問い合わせフォームよりお問い合わせください。パーソナリティは、お魚コーディネーターの長崎一輝でした。提供は魚プロダクションでお届けしました。じゃあ、じゃんけんタイムいってみましょう。最初はぎょっくりじゃんけん。グー、また聞いてくれるかな。ぎょっくりー。